聖書を開きます。聖書の箇所はマタイの福音書28章1節から10節です。新改訳新約聖書62ページ第2版ですと56ページとなります。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて、石を脇へ転がして、その上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは、御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたように、よみがえられたからです。来て、納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行って、お弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そして、あなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。では、これだけはお伝えしました。そこで彼女たちは、恐ろしくはあったが、大喜びで急いで墓を離れ、弟子たちに知らせに走っていった。すると、イエスが彼女たちに出会って、おはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。すると、イエスは言われた。恐れてはいけません。行って、私の兄弟たちに、ガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。今朝この聖書箇所より、恐れてはいけませんと題し、近藤義也牧師がメッセージいたします。
皆さんはどんな時に恐れというものを感じられるでしょうか。恐れと一言で言っても様々な種類があると思うんです。恐れ、私はですね、怖がりなんです。家の中でいるとは思ってなかった部屋に妻がいただけで、その部屋に入った瞬間にですね、叫び声を上げてしまうんです妻が怖いというよりも、とにかくですね、私は怖がりなんです。人を驚かせるのは好きなんですけれども、自分はものすごい怖がりであることを自覚しています。被災地での活動を続けていまして、まず出会う人々の感情というものは恐怖です。迫り来る津波の恐怖、実際にですね、私たちが知ることのない、まさに迫ってくる津波の恐怖を体験した方々の言葉、実際にその波に飲まれて流されかけた人たちの恐怖のその言葉、まさに死に直面したその恐怖の言葉、そのような言葉を聞く機会が与えられています。またその恐怖は悲しみにも形を変えます。家族や友人を失った悲しみ、すぐ隣にいた大切な人が失われていった、その命が失われていった、その悲しみ、死者と行方不明者が3万人弱などとですね、数字だけで示されてもなかなかピンとこないんです。でも一人の人を失った悲しみならまだピンとくる。この1ヶ月半の間に約1ヶ月半の間に2人の方の葬儀に出席する機会がありました。二人の方の葬儀に出席をしました。そこには 残された方々、残されたもの、家族の悲しみとまた寂しさがありました。それぞれの家族の悲しみというものを感じながら、この一人一人に対する、亡くなられた一人一人に対するこの悲しみが3万弱も積み重なっている。改めてそのことに圧倒される思いがしたんです。被災地で出会う恐れ、それは不安にも形を変えます。不安にも形を変えます。これから一体町が、自分の家族が、そして自分自身がどうなってしまうのか、先が見えない不安、希望が見えない不安、不条理の前に屈服するしかない自分の弱さ、儚さに対する失望、そして絶望、自分で何か状況をコントロールできていると思っている時には安心を覚えるけれども、一旦それが破綻してしまう時に、どこまでもどこまでも限りなく不安になってしまう。人よ罪に泣けという歌がありますけれども、曲がありますけれども、自分の罪の問題、被災地だけではないんです。私たちが生きている限り、この恐れの問題は様々な形で私たちに押し寄せてくるんです。思わぬ形で問題に巻き込まれて、右往左往して疲れ果ててしまうということがあります。人との関係でストレスを覚えて恐れを感じることがあります。別れの寂しさがあり、悲しさがある。自分の力では何とも思い通りにいかない状況の中で崩れれる時があるんです。なんとかなるさと楽観主義で通していくことが解決方法ではない。根拠のない楽観主義は現実にただ目をつぶっているに過ぎないと言えるのではないでしょうか。罪の問題、自分自身を自分は律することができる、そのように胸を張って言えることができる人はいない。聖書の中に登場する中でも、おそらく最も自分を律することにかけてはエキスパートであったはずのパウロという人物、彼はユダヤ人が定めた律法を守ることにおいて、どこまでもどこまでも厳格な教育を受け続けてきた。その教育の中ではまさにですね、長とつくエリートでした。しかしそんな彼が自分自身の内を見つめていくときに、自分自身の惨めさというものと向き合わざるを得ない。自分はこうしたくないと心から思っているのに、しかし私のこのうちの心のうちの肉の部分はそれをしてしまう。自分ではどうにもそれを抑えることができない。律することなどできない。律しているように見せかけることはできるかもしれない。しかしこの罪の問題、自分の肉の欲の問題に対してはあまりにも自分は無力だ。そんな惨めな姿、自分自身の惨めさと向き合う中で、彼は律法を守ること、教えを守ることにおいては自分は救いを得ることはできない、ここにたどり着くんです。今日耳を傾けたい聖書の言葉は、恐れてはいけませんという言葉です。恐れてはいけません。今日の説教のタイトルにも恐れてはいけませんとそのようにつけましたけれども、今日私たちが開いています聖書の箇所には一つの場面が描かれています。それは約2000年前のイースターの朝、イスラエルの首都、都エルサレムのすぐそばに設けられた真新しい一つの墓の前で起こった出来事、そんな出来事を描いた場面です。マタイという人が記した文章です。28節の1節から10節まで先ほど読んでいただきましたけれども、この箇所からご一緒に考え、また教えられていきたいと思うんです。まずはその始まりに耳を傾けてみたいと思います。ではもう一度、このマタイの福音書28と大きな字で書かれています下にあります小さな1という数字、この1という数字の部分をご一緒に声に出して もう一度読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。マタイの福音書28章1節、はい、さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。はい、ユダヤ人の文化の中で安息日とは金曜日の日没から土曜日の日没までのこの1日、この間は仕事をしてはならない、その決まりがですね、細かく決められていました。火をつけることも仕事にあたる、糸を紡ぐことも仕事にあたる、水を汲むことも仕事にあたる、料理をすることも仕事にあたる。細かい決まりの中でユダヤ人たちはこの安息日を守って、そして家の中で過ごしていたんです。この安息日においてはこの距離以上は歩いてはいけない、そんなことも法律で定められていました。その金曜日の日没から土曜日の日没まで、そして一晩を経てこの安息日の後、週の初めの日の明け方、つまりは私たちが今礼拝をしていますこの日曜日、日曜日の明け方のことです。この女性たちはいても立ってもいられずに墓にやってきたんです。何かですね、こう計算があってやってきたわけではないんです。他の聖書の箇所を見ますと、香油を塗るために、そのイエス・キリストの遺体に香油を塗るためにこの墓にやってきたということも説明をされていますけれども、しかしこの墓の前には大きな大きな石が置かれていたんです。まあ、墓という時にですね、ユダヤ人の墓という時に私たちが考えるような墓ではないんですね。それはどのような墓かと言いますと、それは岩をくり抜いて作られた洞窟、岩をですねくり抜いて作られた洞窟、その入り口にはピタリとその入り口の穴にはまるような形で大きな円盤の石が置かれていた。この石はですね、とても女性たちだけで動かすことができるような石ではないんです。どうやってこの石をどけたらいいだろうか、いや、あんな石なんかどけられないから私たちが行っても無駄だ、そのような計算はこの女性たちにはなかったんです。もうとにかくいても立ってもいられない、そして彼女たちは墓に急いだんです。誰が葬られている墓か、先ほど交互に読みました直前の箇所に書かれていた通り、そこにはイエス・キリストが葬られていました。その葬られるその場にも彼女たちは立ち会いました。簡単に葬ると言いますけれども、十字架上で生き絶えたそのイエス・キリストの遺体を十字架から引き下ろすということ、それは十字架上に釘付けにされたその釘を引き抜き、深々と心臓まで突き刺されたその槍、その傷跡を見ながら、その傷を洗いながら雨布に包み、その墓の中に運び、他に誰もまだ葬られたことのないその真新しい墓にキリストの遺体を横たえた、置いた。それがその葬りでした。新年度になりまして、私にとっても新しい年度が始まりました。どういう意味かと言いますと、専門学校での講師も2年目に入りました。去年はキリスト教概論という授業と、そして死生学、死ぬ、生きる、死と生と死を取り扱うその講義、その2つの授業を担当しましたけれども、キリスト教概論の授業は各年の開催ですので、今年は死生学の授業だけになります。また後期から新しく入ってくる1年生たち、専門学校に入ってくる1年生たちと一緒に過ごすその授業が始まっていきますけれども、まあ、昨年半年間ですね、この死生学という授業を担当しながら、やはりですね、死ということに関して考えていくことの重要性を教室で思わされていました。 もちろん教室でその授業を受けるということができる、受けることができるということは、誰ももちろん死ということを経験したことがあるわけではないわけです。私たちもですね、このように死という言葉を聞きながら今礼拝に集っていますけれども、それは誰もまだ死を経験していないということを意味しているわけです。でもその授業を通して半年間学生たちとともに、18歳19歳の学生たちとともに死ということを考え続けて、私たちは誰もが死に向かっている、誰もが死ぬべき存在だったらば、私たちが等しく迎えるその死の瞬間までにどんな備えをしていくことができるか、そんなことをですね、考え続けるんです。でもですね、その内容だけではどうにも足りなさを覚える、これが実感です。どれだけ死の備えをしたとしても、自分の身近な人たちに別れを伝えていく、その備えをしたとしても、では自分の問題として、その死という瞬間を迎えたその後には一体私たちはどうなってしまうのか、この問題に触れることなしには自分の生と死ということを考えるわけにはいかない、考えを深めていくわけにはいかない、そんな課題がですね、授業を進める中で浮かび上がってくるんです。自分は一体死んだらどうなるのか、誰もが等しい課題でありながら、誰もがその答えを持っているわけではない、漠然とした不安や、あるいは明確な恐れを感じながら、それでも1秒また1秒と私たちはこの死に向かっていく、まあ、非常にネガティブな言い方かもしれませんけれども、生まれた瞬間に私たちは等しく死に向かう歩みを始めていく、続けていく。先ほど恐れということをお話をしました。最初に考えました、恐怖ということを考えました。聖書が語るのは、この死とは罪の結果であるということです。なぜ私たちがこの死に対して恐れを抱かなければいけないのか、なぜ私たちはこれほど恐怖心を抱くのか、まあ、その先が見えないということが恐怖のその理由でもありますけれども、でも同時にこれが聖書の一番最初の創世記を見ますと、私たちが罪を犯した結果もたらされたのがこの死である。私たちは生まれながらにして存在として、この死、その死に付随する罪の問題というものを無意識のうちに感じているのではないか、そんなことも思うんです。死に対する恐れ、この女性たちがこの墓の前に至ろうとしていた時、彼女たちはまさに自分の愛する存在イエス・キリストのその死と向き合おうとしていました。いや、その3日間にわたり、金曜日、土曜日、そしてこの日曜日の朝に至るまで彼女たちは向き合い続けてきたんです。しかしこの墓にやってきた女性たちは不思議な経験をするんです。大きな地震が起こり、その地震に続いて目撃したのは天から降りてきた御使いの姿。主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座った。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。その場面をマタイはこのように記していますけれども、先ほど私は妻を見て怖い思いをすると、そのようにお話をしましたけれども、この見つかいを見てまず恐れた人々として紹介されているのは晩兵たちでした。先ほど交互に読んだその最後の場面、イエスを殺した祭司長パリサイ人たち、策略によってイエスを十字架に送った祭司長パリサイ人たちがピラト、ローマから使わされたユダヤ総督であるピラト最高権力者、ユダヤにおける最高権力者のところに行って万兵を置いてくれと頼むんです。万兵を置いてくれ、屈強な万兵を用意してほしい、さもなければイエスの弟子たちがやってきてイエスの遺体を盗み出して、この土曜日の間に盗み出して イエスが復活しただなどと騒ぎ立ててしまうに違いない。だからできるだけ屈強な晩兵を用意してくれ。この求めに従ってピラトは兵士たちをこの墓に送りました。しかしその晩兵たちの姿が描かれています。28章の4節、晩兵たちは見つかりを見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。これはこの世のものではないものを目撃してしまった、そんな恐ろしさ、晩兵たちのうちに生じたそんな恐怖が描かれているんです。ひたすらの恐怖心です。マタイはここで面白い表現を用いました。恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。キリストの遺体が納められていたはずの墓、死んでいたはずのキリスト、死んでいたはずのキリストを前にして、前にしてと言いますか、キリストが納められていた墓を前にして生きているはずの晩兵たちが死人のようになっている。まあ、マタイなりのですね、この場面の描き方だと思うんですけれども、その見つかりは晩兵たちに恐れられただけではなくて女性たちにも語りかけます。それでは5節、このマタイの福音書の28章5節をご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。マタイ28章5節、はい。すると見つかりは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。恐れてはいけません。恐れてはいけません。この恐れてはいけませんという言葉には米印がついていまして、皆さんがお持ちの聖書の欄外を見ますとこんなことが書いてあります。あるいは恐れることをやめなさい、恐れることをやめなさい。これまで恐れ続けてきた、恐れ続けてきたその恐れを手放しなさい。もう恐れる必要はありません。恐れることをやめなさい。この女性たちが感じていた恐れとは一体どんな恐れだったんでしょうか。まずはですね、晩兵たちと同じようにこの世のものとは思えない見つかりを見た恐怖、その恐怖心はあったはずです。でもそれだけではないはずです。それだけではなかったはずです。最初に恐れはいろいろな形を変えていくという、そんなお話をしました。恐れは悲しみに形を変えます。不安に、失望に、絶望に形を変えていきます。まさに彼女たちに満ちていたのはこれらの感情、いろいろな感情がですね、複雑に絡み合った、そんな状態の中に彼女たちは置かれていたのではないかと思うんです。日曜日の朝から遡ること1日半前の金曜日、彼女たちが目にしたのは死体に慕っていたイエス・キリストが無残にも痛めつけられ、ボロボロになって苦しみながら十字架上で息を引き取っていった、その姿でした。以前このキリストを描いた一枚の絵をですね、教会の中で見ていましたときに、そこに3歳の女の子がやってきました。まあ、その絵はですね、有名な絵画なんですけれども、暗闇の中にイエス・キリストの十字架だけがこう浮かび上がるような、そんな構図で、そしてキリストがうつむきながら、それはもう息を引き取った後の姿でしょうか、そのようなキリストの痛みがですね、こう見るだけで迫ってくる、そんな絵がありましたけれども、その絵を教会で見ていた時に3歳の女の子が私のそばに近寄ってきたんです。その子はですね、本当に元気な子だったんです。いつもいつもですね、やんちゃで元気にですね、こう教会の中も飛び回っているような子だったんですけれども、その子が私の横に来まして、そしてその絵を覗き込んだ瞬間に息を飲んだようにその絵を見つめ続けて、この人はなんでこんなに痛がってるの、こう話したんですね。そう口を開いたんです。一枚の絵でも その痛み、キリストが負った痛みというものを表すのに十分である。ましてやその場面に居合わせたこの女性たちがキリストから感じた痛み、そして同時にその場で覚えた悲しみ、恐怖、恐れはどれほどのものであったか、そんなことを思うんです。別離の悲しみ、別れの悲しみというだけではありません。この方こそ自分たちの救い主に違いない。彼女たちはキリストと共に行動を共にしてくる中で、この方のうちには偽りはない。まさにこの方こそが神が使わされた救い主に違いない、神の子に違いないと信じて期待していた、そんな存在があえなく妬みと憎しみに駆られた権力者たちの手によって、この世の権力者たちの手によって濡れ衣を着せられて無残にも殺されていってしまった、殺されてしまった。十字架にかかる前39度の鞭を受けたその体は切り裂かれました。茨の冠をかぶせられた頭からは血が滴り落ちました。足と手には釘が打ち込まれ、最後に深々と槍を心臓に突き刺されたその姿、キリストの姿を彼女たちは目撃したんです。それは彼女たちにとって悲しみと絶望、失望、恐怖、すべての感情が混ざりに混ざった、まさに恐れという言葉に集約させられる、そのような感情があったはずです。希望は尽きてしまった、希望は尽きてしまった。しかしそんな彼女たちに対して御使いは語りかけるんです。恐れてはいけません、恐れることをやめなさい。なぜ御使いはそんな言葉を彼女たちにかけたのか。なぜか、希望は尽きていないからです。希望は尽きていないから。6節と7節、御使いが続けて語った言葉が記録されています。この言葉にも耳を傾けてみましょう。それでは6節と7節をご一緒にお読みしましょう。マタイの福音書28章6節と7節、はい、ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。ここにイエスの遺体はありません。イエスの遺体はありません。以前から言っていたようにイエスはよみがえられたのです。あなた方は再びイエスに会うことができるのです。この言葉を聞いた女性たちは言われた通り弟子たちのもとに走ります。そしてその途上、直接彼女たちは復活されたイエスに出会うことになりました。このことをマタイは伝えています。急いでこの墓を離れて、そして弟子たちのもとへと走った、そんな彼女たちに出会われたイエス様がおっしゃった言葉、語られた言葉もまた耳を傾けてみたいと思います。では続けて10節、マタイの福音書28章の10節も、小さい数字の10というところもご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。マタイの福音書28章10節、はい。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。イエスは何と女性たちに呼びかけたでしょうか。彼女たちに呼びかけたでしょうか。恐れてはいけませんと、そのように呼びかけたんです。 御使いが語った恐れてはいけませんということ言葉、恐れることをやめなさいという言葉、そしてこの時イエス・キリストが語られた恐れてはいけませんという言葉、これはですね、もともとのギリシャ語でも全く同じ言葉が使われているんです。恐れてはいけません、恐れることをやめなさい、私はあなたのすべての罪を背負って死んだのだから。イエス・キリストがただ死んだというだけであるならば、それは罪の結果、人の罪がそこに集中し、キリストはすべての罪を背負って死んだけど、それだけではない。恐れてはいけません、私は死からよみがえったのだから、私は死からよみがえったのだから、まあ、死んだ人がよみがえるなどということはにわかに信じられる話ではありません。事実、このイエスの復活ということがこの直後、エルサレム中で、イスラエル中で、さらにはローマ帝国中で大問題となっていくんです。さらにはヨーロッパ中で、そして世界中で、今に至るまで歴史上の最大の一つの焦点となり続けているんです。イエスが復活したかどうか、多くの人は復活なんてするはずがないとこの問題を片付けようとします。そんなのは妄想だと、そのように片付けようとしますけれども、この歴史の流れ、このエルサレムでこの直後に起こったこと、あるいはイスラエル中で起こったこと、ローマ帝国中で起こったこと、そして今に至るまで起こり続けていることは、簡単には死んだ人が生き返るなんてありえない、イエスが生き返ったなどというのは嘘っぱちだと、そのようには片付けることができない、そのことを私たちに伝えるんです。いや、片付けることができないというだけではなくて、イエスがよみがえらなければこのようなことは起こらない、そのことを私たちに語るんです。何が一体起こったのか、この日曜日の後、イエスは女性たちに会い、弟子たちに会っただけではありませんでした。40日間にわたり、さまざまな場所で、そしてさまざまな時間において、多くの人々にその姿を表したと、そのように記録されています。中には集団で幻覚を見たんだ、そのように片付けようとする人もいます。あるいはこの祭司長やパリサイ人が心配していたように、弟子たちがやってきてイエスの遺体を持ち出してどこかに隠して、そしてイエスが復活したのだなどと嘘をデマを広めているんだ、そのように結論付けようとする人たちもいました。けれども、この女性たちをはじめとして、弟子たちをはじめとして、女性たちやあの11人の弟子たちだけではない、その他にもイエスに次々と会った人々が、イエスは確かによみがえった、これは覆すことのできない事実である、次々と口を開き始めて、やがてその証人たちの間でキリスト教会が生まれ、このイエスが復活した、このイエスの復活を信じる信仰はローマ帝国中を駆け巡り、さらには今に至るまで世界中を駆け巡り続けているんです。イエスという人物が歴史上実在したのはどうやら間違いはありません。この人物が十字架につけられたということも、それは間違いがないようです。でも復活はどうか。先ほど申し上げたように様々な説が囁かれました。でもどれも的を得ないんです。的を得ないんです。この後復活したイエスが次々と人々の間に姿を現した、そしてその証人たちが始めた礼拝、教会が このイエスの復活を証しし続け、そしてこのイエスによって明らかにされた恐れや悲しみ、絶望を凌駕する希望、イエスによって明らかにされたこの希望が世界中に伝えられ続けて、この2011年のイースター、今私たちは日本を、この日本を皮切りとして世界中でこのキリストの復活が祝われている、この日祝われようとしている、この事実が私たちの前に横たわっているんです。聖書を通して神はあなたに語りかけます。恐れることをやめなさい。あなたは今まで漠然とした不安を抱えて、あるいははっきりとした自分自身の恐れ恐怖を抱きながら恐れ続けてきたかもしれない。でも恐れることをやめなさい。恐れる必要はない。そんなこと言ったって、あなたに私の悲しみなんかわかるもんかと私たちはつぶやくかもしれません。私の悲しみ、私の痛みには所詮私にしかわからない、そのように私たちは叫ぶかもしれません。でもそうではない。クリスマス、イエス・キリストは神であられる方なのに人としてこの地上に生まれました。そして十字架にかけられるまでの約33年と言われるその生涯を通してイエスは人と触れ続けたんです。人に触れ続けたんです。どんな人と触れ続けたんでしょうか。恐れを覚え、悲しみを覚え、痛みを訴え、不条理に苦しみ、人間社会の悪に翻弄され、自分自身の内なる罪、生まれながら全ての人が持っているこの罪に支配されている人々、死の恐怖に怯え続けている、そんな人々に触れ続け、その悲しみを全て背負いながら、その全ての恐れの源である罪をその身に負いながら十字架に疲れた。十字架上の極限の苦しみの中にあっても、父よ彼らをお許しくださいと祈りながら、その罪の贖いを全うされた。聖書はそのキリストの十字架の苦しみは、十字架の死は私たちのためであったこと、あなたのためであったことをはっきりと告げているんです。あなたになんか私の悲しみが苦しみなど分かるはずがない、孤独など分かるはずがない。いや、キリストはあなたの悲しみに苦しみに触れてくださり、あなたが知る以上にあなたのことを私は知っていると、そのように語りかけてくださるお方なんです。さらにはそれで終わりではないんです。苦しみを担って十字架で死んだって終わりではない。イエスはよみがえられて、私はあなたの痛みを、恐れをすべて知っている、その上で言おう、いつまでも恐れ続けることはない、恐れてはいけない、私は死にさえも打ち勝ったのだから、そのように語りかけてくださるんです。弟子たちへの言葉として、この時イエス様は女性たちに伝えました。ガリラヤに行くように。ガリラヤというのはイスラエルの北の方の地方、北の地方、ガリラヤに行くように、そこで私に会えるのです。墓の中にイエスを探そうとしても、もうそこにイエスはいない。死人の中にもうイエスは数えられていない。ここにはおられません。よみがえられたからです。弟子たちがイエス様にお会いする場面、マタイの福音書のこの最後の部分にも書かれていますけれども、他のルカの福音書、マルコの福音書、ヨハネの福音書、それぞれの人物たちが書き記したそれぞれの福音書の中にも、弟子たちがイエス・キリストと会う場面が描かれています。私たちはこの弟子たちと同じように、直接顔と顔とを合わせてこのイエス・キリストに会うことができるわけではありません。十字架にかけられ、3日目によみがえられたイエス・キリスト、 その後40日の後にキリストは天に昇られた。そのように聖書は伝えますけれども、私たちは天に昇られたイエスと顔と顔とを合わせてお会いすることができるわけではない。でも今に至るまであらゆる時代の信仰者たちがそうであったように、信仰によってやはり私たちはこのイエスにお会いし、はい、同じようにこの言葉を聞くんです。恐れることをやめなさい。恐れてはいけません。牧師として8年目を迎えましたけれども、年度が変わって8年目を迎えました。今までの7年間の間に何回かこの地上での生涯を終えて、そして亡くなられる方々、天に召されていく方々のその死を牧師として経験をしてきました。教会でもその都度その都度葬儀を通して皆でその生涯と死を覚え続けてきましたけれども、そのお一人お一人のこの地上での最後の時を思い起こす時に、確かにそこには痛みがあった。確かにそこには悲しみもあった。まさに死がそれぞれを迎え入れようとしているその時に、そこに一人で立ち向かわなくてはならないというその孤独もあったけれども、恐れてはなりませんと、そのように語りかけるイエス・キリストの言葉を確かにそのうちに抱きながら、私たちは見送ることしかできないけれども、そこにまさにこのキリストの言葉とともに向かっていった、足を踏み出していった、そのような人々の最後の姿がはっきりと思い出されるんです。私たちがもしキリストを知らなければ、ただキリストを知っているというだけではない、もし復活の主、蘇られたキリストを知らなければ、私たちはこの死の前にあまりにも無力な存在でしかないけれども、蘇られたキリストが恐れることはない、私はあなたに私の命を分け与えよう、この地上の生涯を終えていくかもしれない、しかし決して朽ちることのない永遠の命をあなたにも与えよう、だから恐れることはない、この地上であなたは悲しみを痛みを負うかもしれない、しかし私はその痛みを悲しみをすべて知っている、あなたが知る以上に私はあなたを知っている、その上であなたに言おう、恐れてはならない。根拠のない楽観主義への勧めではないんです。罪にさえ打ち勝った、死にさえ打ち勝ったキリストがあなたに語りかけるその言葉を私たち耳に刻みたいと思うんです。たとえ地が動こうとも、たとえ人の愛が冷めようとも、たとえ人に裏切られようとも、悲しみに満ちることがあろうとも、希望を失いかけたとしても、私を信頼しなさい、私を信じなさい、あなたは私のもの、私はあなたのために命を捨て、あなたのために私はよみがえった。死は終わりではない、死は終わりではない。そのように語りかけてくださるキリストの言葉を聞きたいと思うんです。2011年のイースター、皆さんはどのような言葉をその心の内に刻みながらこの礼拝堂を、この教会を後にするのでしょうか。恐れることをやめなさい、語りかけてくださるその主の言葉を心に刻みながら、またこの主の歩みへと足を踏み出していきたいと思います。お祈りをいたしましょう。 私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を心から賛美いたします。私たちのうちには恐れがあります。いろいろなことに恐怖を覚え、悲しみを覚え、自分ではどうすることもできないような状況の前に心を塞ぎ、思いがけない出来事を前にして気が動転し、私たちのその存在の儚さを思い、弱さを思い、力のなさを思い、行く先の知れない不安を抱くものです。しかし神様、あなたは私たちのそのような思い、私たちの存在のすべてを知っておられ、また私たちのそのような存在すべてを受け止めておらくださり、その上で恐れ続けてはならないと、そのように語りかけてくださいます。私たちにはすぐ目の前の道ですらわからない、そのような不確かな存在であることを覚えれば覚えるほど、しかしそのような私たちを愛し、そして導いてくださる神様を知ることのその必要が迫ってきます。私たちは何もわからないまま不安の中で歩み続けるのではない、どこに行くかもわからずにただ歩き続けるのではない、私たちの行き先を知っておられ、先立って私たちを導いてくださるキリストを覚えるものとさせてください。イースター、この2011年のイースター、どうか私たちが隣人の悲しみを担いつつ、同時に私たちのうちに与えられた尽きることのない、揺らぐことのないその希望を分かち合うものともさせてくださいますように。私たちの救い主イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。